川柳沢子の
お星さまになりました。
みなさんこんばんちは、川柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球、行き当たりばったりでお送りしております。
ちなみにタイトルのお星さまになりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星さまのような存在になろうという意味が込められています。
はい、ということで、はいはい、お星様になりました第64回の、収録でございます。
64回、
はい、今日もよろしくお願いします。ラジオ聴きの皆さんに一つ謝らなければならないことがあります。お星様になりました第64回収録しておりますが、今、
はいはい、
63回がまだ配信されておりません。
おー、はいはいはい、
まあ、この前回ね、
はあはあ、でも言ってみたらね、この64回を配信してる時点では63回が配信されてないってことはありえない、
うん、 ありえないありえない。だからあのポッドキャストで聞いてる人は63、64とどんどんと連続でね聞けると思うの、
うんうんうんうん、
だから逆にこうね、ちょっとまあいいかもしれないよ、その
60、いやでもその
63回の時のこのなんか続き気になるな感がなくなるわけじゃん。
あー、でもやっぱそのポッドキャストで聞いてる人にとってみたら、
はい、
ポンポンってくるわけでしょちょっとあのなんていうの、飽食気味というか気持ちねちょっともうお腹いっぱいみたいな、
ちょっと待ってってなる、
ね、そうそうそうそう、
1ヶ月も2ヶ月も待たされてね、
いきなりポンポンってきた、
ね、そう、ちょっと申し訳ない。であのね、生配信で、ね、
はいはい、
聞いてくれてる方がいるのかどうか知らないですけど、
はいはい、
多分ねできてる、
おお、
と思うんだけどね、ユーストリームの方で
生配信の方もできているということで、
はい、音声だけだと思います今日は。ちょっとね、ユーストリームの担当今日は川柳さんがしてるので、
はいはい、
ご了承ください。はい、そして、ゲストの方を紹介しましょう、うんうん、オツカーでよかったっけ、
はい、
はい、オツカーです、よろしくお願いします。はい、いきなりね、
はい、
おいでって言われてね、
そうですね、
なぜここに座らされているのかっていう状態やね、
僕てっきり向こう側にいると思ってました、
ミキさんの方の部屋、はい、いやいや全然ですよ、パーソナリティとして今日は、
まあね、その、うん、本日の収録日がちょっといつもと違って、
そうなん
ですよ、平日に行ってるということで、
はい、
まあ、そのいわゆる先生、うん、そして平石さんがやっぱお仕事で来れないということで、
うん、そうなんです、
2人じゃちょっと寂しいだろうということで、
はい、
まあまあ後輩の1人を呼んでくるかと、
はい、
そういうことでございますよ、
よろしくお願いします、
ありがとうございます。はい、ということでね、こっち側は3人で今日はお届けしていきたいと思います、うん、そしてミキサーはモッティです、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
はい、モッティ、
はい、
卒論終わったん、そういえば、
あ、発表 ね、
ね、うん、
はい、
先週だったよね、
先週の、はい、3月2日に卒論発表やってきました、
お疲れ様、
拍手でいいんですか、
え、
いや、もしかしたらその卒論発表がおい藤本お前それじゃダメやって言って卒業させんって言われたかもしれないじゃないですか
そんなわけないじゃんモッティ
さんに限って、それは
そう、永井さんと違って優秀な、
おい
ねえ、どうだったモッティやってみて、
いや、まあやっぱり人前で喋ったりするのは苦手な方なんで、
うん、
すごい緊張して、
うん、
まあすごい時間を取ってしまって申し訳なかったなっていう感じでしたけど、
そのどのぐらいの人数の前で発表するの、
あ、うん、教授方が8人いらっしゃって、
うん、
で後ろに、まあ、そのそれぞれ研究室の人が見学に来てたりして、うん、まあ、全体ではだいたい30人40人ぐらいの前でですね、
怖いよね、その専門家たちの前で発表するわけでしょ、
まあ、はい、
本当だよね、
その怖さあるよね、
向こうはだってそんなこと知ってるしみたいなのがひょっとしたらあるかもしれないわけでしょ、そうそう、
だって言ってみたら川柳さん例えるとですよ、
うんうん、
川柳さんじゃあラジオについて発表しますって言って、
うん、
ラジオ関係者、自分らより圧倒的なベテランのラジオパーソナリティの前で発表するわけですよ、う
ん、絶対
恐ろしいですよ、
絶対嫌だ例えがどうかと思うけど、でも嫌だ、
嫌でしょ、
大変だね。
まあ、でもそこ乗り越えたということ、
お疲れ様でした。
お疲れ様です。ございます。
これで心置きなくお星様できるね。
そうですね、もう心置きなくミキサーやってます、
うん、やった、はい、よかったね。もう今日はあの人数少ないけ本編の中でもガンガン参加してくれていいよ、思って。
まあ、は、はい、
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
はい、そしてですね、うん、今日はちょっと久しぶりのあのコーナーとか、
お
まさかの新コーナーとかやっちゃったりしますので。
新コーナー、
はい、なんていうの、ゲストがいつもと違うからちょっとみたいな、楽しみにしてる人はね残念やけど、うん、中身的にはあの楽しくいこうと思っておりますので、はいはい、うん、ぜひ皆さん最後までお付き合いいただきたいと思います、よろしくお願いします。カイネギサーコの星様になりました、スタートです。
星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし1個だけだよ。
じゃあ、あと100個お願い事をさせ。
ダメ！
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし1個だけだよ。
じゃあ、俺この戦争が終わったら結婚するんだ。だから無事に帰られるように祈っててくれ。
それ言っちゃダメなやつ。
川柳沢はこのお星様になりました。
ツイスター、
はい、久しぶりのコーナーツイスターです。このコーナーはツイッターでお星様宛にいただいたメッセージなどなどを紹介するコーナーです。うん、最近ね、うんうん、まあ、みんな知ってると思うからバラしてしまうけど、
はいはい、
ツイッターでメッセージもらえなかったんですよね。
はいはいはい、そうですか。
なのであのコーナーできなかったんですけど、
はいはい、
久しぶりにねいただいてたので紹介したいと思います。
はいはい、
まず、2つ今日いただいてるメッセージをね、うんうん、紹介したいと思うんですが、はい、まず1つ目、コオロギさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんちは。
こんばんちは。
こんばんちは。今仕事の休憩中です。仕事中におやつを食べるとき、どの程度の空腹具合で食べるかいつも迷います。あんまり我慢するとお腹が鳴っちゃうし、かといってお腹が空く前に食べるのは罪悪感がありますというをいただきました。これすごいわかる。
でもお腹が空く前に食べるのは罪悪感がありますって一部がちょっと僕わからなかったんですけど、
なんでですか？だってまだちょっとこうお腹的にはなんていうの、お腹空いたなっていうふうに思ってないわけじゃないですか。
はあ、はあ、でも、まあ、まあ確かに
そういう時によ、うん、そのおやつという、はあ、とてもありがたいこの空腹の時だからこの食べることが許されるおやつを、
は
あ、食べてしまうっていうのはちょっと
なんかそれはあれですか、
おやつ様にもっていうか本当にお腹が空いて、なんでお使いす、ちょっとそんな笑い方せんといて、笑うんだったらもっと笑って、
はいはい、
じゃあだってよ、うん、本当にお腹が空いとる時に、うん、おいそいた方がええかもしれんじゃん。
あーはーはーはーはーはーはーは
ー、今食べたらちょっと
ちょっともったいないなと、
後で後悔するかもしれん。
なるほどなるほど、
みたいなのもあるし、
まあ、確かにね、すごい、じゃあその美味しいお菓子、まあ、例え変な例えですけど、うん、自分のヒットポイントが10あったとしてですよ、うん、その
お菓子で
食べる、ね、うん、そのヒットポイントが10あったとして、うん、そのお菓子で6回復できるときに、
うん、
6の自分のお腹の状態が6の時に食べたら、うん、もったいないと、
うん、
で4の時に食べたら4以下の時に食べたらもう完全にそれを摂取できるわけですよ、うん、お菓子の、うん、そういうことですか、
うん、近いでも
近い
うまいかもしれない、例えが。
あ、そうですか。
意外とそんな感じよ、だから。
あ、なるほど。じゃあ川柳さんはどのタイミングで食べるんですか、お菓子は。
私ね、でもね、結構あんまりこう良くないと思うんですけど、
はいはい、
仕事しとってなんかこうネタに行き詰まるとか、
は
あ
は
あ、ちょっとどうしようもないというか、こう書類を例えば作っとって、次どうやって進めようみたいな行き詰まった時にちょっと食 べて気分転換するみたいな。なんかお腹空いとるか空いてないかよりかはそっちの方が多いですね。
気分転換の一種道具みたいな、
うんうんうん、ストレス発散とかね。
あ、
ちょっとイライラした時はいつもよりちょっと多めに食べとる気がする。
お菓子を、
うん、
お菓子じゃ普段から結構食べる習慣あるんですか？
ありますね。あの、私ね、最近なんですけど、はあはあ、自分の車に常に何かは積んでいます。
あ、車の中に？
そう、あんまりこう事務所でずっと詰めとるっていうんじゃなくて、うん、こう取材に行ったりとか、
はいはいはいはい、
あの外にいることが多いので、
はいはい、
基本的にそのおやつとか、
うん、
あの、まあ、ストレス解消グッズは自分の車の中に基本的に常備してるので。
ちなみに何置いてるんですか？
あのリラックマのぬいぐるみと、あとビスケットとチョコレートと、
うんうん、
あのちょっと寝れる膝掛け。
すごいですね。
だいぶね、車の中で生活できる。
できますね。
できる。
え、おつかはどう？
僕は、あ、お菓子というか、うん、甘いもの限定なんですけど、
うん、
今から集中して何かに取り組まなきゃいけない時の、そのエネルギー源、スタートっていうか、ブーストかける時に食べます。
カワリンさんとちょっと違う。カワリンさんは自分がストレス発散用の時に食べることが多いけど、まあ、オツカはどちらかというと自分のエンジン、
はい、
これから始めるぞ、なんかするぞっていう時に食べるみたいなね。
うーん、
なるほどなるほど。
中井くんは？
そうですね、どの程度の空腹具合で食べるか、
うん、
お菓子食べる時って僕基本深夜なんですよね。
そうなんや。
深夜にお腹空いてきて、
うん
ね、やっぱりその甘いものとか欲しくなることありますから、
うん、
深夜にめっちゃ食うみたいな。
でもちょっと分かります。僕も深夜に食べることが多分多いです。
そうそうそう
そう。そうなん、
はい、
何なんでしょうね、あれは。深夜になると欲しくな
る。深夜っていうのは何を思って食べる？
やっぱそのなんていうんですか、いろいろと、
うんう
ん、なんかこうなんでしょうね、
一人で。
俺って昨日、これリアルな話ですけど、うん、この収録日の前日ですね、
うん、
今日が何日でしたっけ？
今日3月の6日ですね、
ですか、
収録日。
だから昨日5日ですね、
うん、
月曜5日に、
うん、
俺だって夜中に深夜の11時過ぎぐらいですか、
うん、
ポテトチップス2袋あげましたから
ね。一人で、うん、嘘、うん、すごいね。
バクバク食べてますよ。
逆になんでそんな太らないんですか？
ほんまやね、細いね、その割には。
やっぱあれですよ、あのなんて言うんですか、
うん、
あれですよ、ご飯食べないからです。
ご飯食べないの、その代わり、
うん、あ、今ユーストも聞こえてないみたいですね、
は
い、
そうなんですよ、私はね、だから喋りながら必死こいて直してるんですけど。あのね、ちょっとすいませんね、なんか調子が悪いのかもしれないです、
ね、あのね、うつじしょさんがラジオネーム、
はいはい、
海岸で外国のラジオ電波拾ってるみたいなぶつ切り音声が聞こえますって。
それはね、でも多分ぶつ切りの音声が聞こえてるんだったら私のせいじゃなくて、
うん、
あのインターネットの回線の問題でしょ。
それはあの、アンにイートピア批判。
違う。ちょっと待って、やめて、そういうの。本当にそういうのダメだからね。いや、なんででしょうね。ちょっとなんか今だからもう一回再起動したので。
なるほどなるほど。
もうちょっと聞いてみてください。
はいはいはいはい、
はい、で続いて、
うん、
あのこれ 言っていいのかな、カシオペアさんなんですけど、あの起きたら今日が終わってましたっていうメッセージをね、今日、
まあ、そういうこともあるんですよ。
あるよね、うん、
あるよある。
こう一言だけなんですけども、なんかあの無念感がすごい伝わってくるよね。
まあね、
でもさ、これ学生の時ってこれすごいやった、
うん、やった
やったよね、
やった、
ね、なんか夕方にね、ふっと目が覚める、
起きるみたいなね、
うんうん、
よくやりましたよ、
昼夜逆転みたいなね、
やりましたやりました。
いや、あのね、意外と治るよね、なんか。
そうなんですか。
なんていうの、そういう状況に、でもしょうがない状況になったら治るよ、
ほうほう、
すぐ。
まあね、お仕事とかでどうしようもなく、
うん、
ね、もう寝てられないと、そんな夕方まで、
そう
朝早くちゃんと起きて、
ね、
お仕事場行かなきゃいけないってなったら多分できるんでしょうね、
うん、
必要に迫られると。
そう、うん、私完璧に夜型人間だって、こういう起きたら今日終わってるみたいなのよくあったんです
けど、よくある、俺もよくある、
学生の
時未だによくある。
あったんですけど、
はいはい、
でも私あの最近朝起 ちゃんと起きて、はあはあ、で夜もう11時ぐらいになるとすごい眠いんですよ。
やるな、今時高校生でもなかなか11時に寝ません
よ。そうそう、もうね11時過ぎてくるとね目しょぼしょぼしてくるからね。
健康的ですね。
そう、意外とすぐ治りますよ。
あ、
それ
だからですか。
学生のうちにする方法はないんですか。
学生のうちに、なんか朝にバイト入れるとか。
あ、まあ、必要に迫られる、
ね、そうそう、どうにかして。授業だとね途中だれてくるからね絶対。
まあね、ただね
経験上、
あの俺の経験上いいですか、
うん、
朝こう用事出るでしょ、うん、例えばじゃあ早く起きるために朝8時からバイトやりますってなったら、うん、俺の傾向としてあくまでも僕の傾向ですよ、うん、そのまま起きとくこと多いんですよね一日。
あ、
だから寝ずに朝起きれんかって困るからってことで、
はいはいはい、
もうずっと一日起きてそのままバイト行ってミスするっていう、
はい、アウトですね完璧に。それは
本当ですね、もうダメなんですけどね本来、
うんうん、
ってのもありましたけど、
ね、なるほどね。あ、うずじしおさん聞こえとるみたいじゃね。
あ、よかった。
自分は休日の方が早起きできます、平日は布団虫ですって。
え、なんでやろそれは。
そう、休みに出かけるけんじゃない。あ、
やっぱり
外に出る派って前言おったじゃん。
アクティブですよ、だって
そう、お休みの時一人でもうお出かけするというか、家におることがあんまないみたいなのを以前で、ね、教えていただいたと思うんですけど、だからじゃない。
すごくない
ですか。すごいね、休みの日こそ寝ときたいよね。
本当ですよ。
なるほどね、やっぱりそういうなんかこう性格じゃないけど
習慣みたいなの大きいでしょうね、
うん、あるやろうね、うん、なるほど、ありがとうございます。で最後もう一つなんですけど、はいはい、あのね、記憶にございませんっていうアカウントからね、
はいはい、
いただきました。番組の紹介文を勝手に書かせていただきました。当たり障りのない内容にしたつもりですが、不都合な点などありましたら差し替えますのでご面倒かどうか思いますがご連絡いただけたらと思います。すごくグダグダでしたね今、すいません。あの紹介文をね、
うん、
要は書いてくれたの。あの記憶にございませんっていうのは同じ香川県で今活動しているネットラジオの番組名なんですよ、
うんうん
うん、でそこからですね、まあ、お星様になりましたの紹介文をブログで書いたんでっていう風にくれて、でちょっと見てみたんですけど、うん、ブログで自分たちの番組も配信しとって、
うん、
で他のポッドキャストとかニューストリームネットラジオの、まあ、紹介、うんうん、自分たちがまあ好きなラジオ聞いとるラジオの紹介っていうカテゴリーもあって、うんうん、その中で2番組目にお星様がね、
うん、
紹介されたんですよ。
そうですね、
そう、
1番組目、一番最初に紹介された番組との落差、
そう、
大人気番組ですから、
そうそうそう、ちょっと大丈夫と思ったもん本当に。
一番最初のだってね、まあ、はい、タイムマシン部っていうね、
はい、
多分ネットラジオ聞いてる方やったら聞いたことないって方、
はい、
多分いらっしゃらないぐらい、
ぐらい
一番人気だと思うんです。一番有名な番組なんですけど、
うん、
その後になんかね2番組目にお星様が
いきなりガクン来たけどね。
ガクン来たね、
大丈夫かっていうぐらい。
でもありがたいですね。
そう、うんうん、同じ、まあ、香川県っていうことで、
うん、
調べてくれたというか、その自分がネットラジオ、まあ、新しいのないかなって調べるときに、うんうん、そのどうせだったら同じの調べようっていうので、
うんうん、
見つけて聞いてくれたらしい。
そうなんですね。ちなみにこの記憶にございませんを見つけてきたの僕なんです。
そうそうそう、はい、永井くんがね。
そうそうそう、
でもあの後ぐらいだったよねちょうどね。
そうですね、
紹介文書いてくれたのが、
うん、そうそう、
いや、
こんなんやってますよってちょっとお星様メンバーに紹介したら、うん、こんなことになって、
そう、びっくりです。
びっくりですね、
はい、ちょっとね、まあ、お星様とは違うというか雰囲気が、
うんうん、
男の人がねメインで喋っとって、
そう、ね、メインパーソナリティ、サブパーソナリティと、
そうそうそう、
なんか女性の方が、
そう、ゲストのパーソナリティとして女の子がいて、うん、で、あとモッティみたいにこうスタッフ、
うんうん、
音響さんをしてくれる人と4人でやってるみたいなんですけど、はいはいはい、うん、ぜひね聞いてみてもらいたい。
俺ね、なんでお星さんのメンバーに紹介したかって、はい、もちろん香川県初っていうのもあったんですけど、
はい、
で始まったのが1月ぐらいでしたっけね、
はい、
まだ全然新しくて、
そうですね、
まだ5、6回しか配信されてないぐらいなんですけど、
うんうん、
ちょっとね、軽くお星様抜いトークのレベルで抜いてるぐらい面白いんですよ。
面白いね、確かに。
そう、面白い。
なんか個性というかキャラがあるよね。
キャラクターがはっきりしてるのと、すごいね、
はい、
なんだろうね、うまいこと、
うん、
3人いるんですけど、うんうん、なんかバニラとチョコとイチゴ混ぜました、そしたら意外とうまかったみたいな感じの、なんていうの、そのめっちゃいい感じに混ざってるなんなんやろ、なんかどういう関係なのかね、はいはい、3人がね知りませんけど、はいはいはい、すごい面白いなと思って、
そうだね、うん、いやーなんかあのね、うん、とにかくあれ聞かんとわからんよね、雰囲気はのどんなっていう説明は本当にあの永井くんの、
そうそうそう、
今のアイスクリームの説明ちょっと的確やと思う。
だってそのいちごとチョコとバニラ、うん、まあそれぞれ食べたら美味しいけど、うん、混ぜたらちょっとどうかなって思う、うんうん、でも食べてみたらあれ美味しいやんっていうその感覚なんですよね、
うんうん、ありがたいですね、本当に
ありがたい。
ほんでね、その紹介なされ方がね、なんかその香川県の、うん、まあ、ネットラジオでは大先輩でみたいなことを書いてくれとる
の
ね、
やってる
回数だけなんよ、もう
やってる年数だけ長いです
から、そうそうそう
今何年ぐらいやってるんでした、
3年ぐらい、
3年ぐらい、
2009年の
6月ですか、6月だから今年の6月で3年、
うん、
4年目に突入するのか、
うん、そうだね、丸3年か6月でね、そう丸3年、いや長いだけですね、
長いだけですね、
ね、うん、本当になんかもう大先輩 で香川県では知らない人はいないだろうみたいな感じで書いて、ちょちょちょちょちょみたいな、
だって何もこう呼んでったよ
待って待ってみ
たいな、ね、お星様の紹介書いてくれてブログの紹介なら、うんうんうん、もう香川県の名物はうどんの次は河柳沢子だから、
盛りすぎ盛りすぎみたいなね、ありがたいんじゃけど、ありがたいんじゃけど本当にちょっと恥ずかしいよね、なんか、
まあ、そうですね、
もうこんな番組ですいませんぐらいの勢いよね、
うん、でもなんかこう香川県が好きっていうのが伝わってるのがすごく嬉しかったですね、
う
ん
う
ん、
そうそう思った、うん、そのね聞いとる人にそうやって伝わっとるっていうのはやっぱりね、う
ん、嬉しいね、
嬉しいね、うん、本当にありがとうございました、
ありがとうございます、
今後ねちょっとまあお星様のことですから、
ほう
コラボしたりなんだりっていうのを企んでいますので、
あもうぜひ
ね、ぜひ
お会いしたいですね、
そう会いたいお会いしたい本当に、なのでぜひまたもし聞いてたらちょっとヒヤヒヤしながら連絡を待っていてください本当にありがとうございました、ぜひね皆さんラジオ聞いて、あとブログのその紹介文もどんなことが書かれてるのかっていうのをちょっとね、うん、チェックしていただきたいと思います。この記憶にございません、はいはい、検索しても分かると思うんですが、うん、お星様のホームページの方で後ほど、
はいはい、
紹介というかリンクを貼っておこうと思いますので、うん、ぜひそちらから飛んでいってみてください。ということで、ツイスター紹介しました、ツイッターでのメッセージいただきましてありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、ツイッターでお星様にメッセージを、くださる場合はですね、ヤナスター JP、 JP を忘れずに、つけていただいてつぶやいてください、うん、このコーナーでご紹介させていただきます。以上ツイスターのコーナーでした。さて続いてのコーナーなんですけれども、うん、続いてはですね告知させていただきたいと思います、
はいはい、
今日はですねイートピア文化祭2012、こちらのご紹介をさせていただきたいと思います。河柳沢子のお星様になりましたの収録もしております、こちらイートピア香川、にて開催されております、うん、毎年恒例のイベントなんですけれども、はいはい、毎年ですね1ヶ月、半月ですね約、うん、半月の間、ま、文化のイベント、ま、映像あり体験学習あり、講演会ありの、ま、いろんなイベントをですね行っているこちらのイートピア文化祭、今日はご紹介させていただきたいと思います、うん、今年はですねイートピア文化祭3月の17日スタートです。
3月17日土曜日スタートですね、
はい、もういよいよねあとちょっとという感じですけれども、うん、3月の17日から、4月の1日日曜日まで、開催ということになっております、
うんうんうん、
でですね会期中は普段は休館日の月曜日イートピア香川のね、うん、休館日なんですけれどもこの月曜日も、じゃあ月曜日は休館かですねすいません、うんうん、月曜日は休館3月の19日月曜日それから26日月曜日、この2日間だけ休館日となっているんですけれども、うんその他の日にちはですねさまざまなイベントが、ずっと4月の1日まで続くということなんですけれども今日はですね まあ、一押しのイベントをピックアップしてご紹介していきたいと思いますけれども、はいはい、まず一つ目、初日3月の17日土曜日に開催されます、うん、こちら講演会のお知らせです。ヒット映画の制作舞台裏というタイトルでですね、
うん、
映画パラダイスキスの監督もされています新庄監督、
はいはい、
いいんですかね、
新庄監督、
はい、この方がですね映画制作の裏側を、まあ、自ら公開ということで、うんうん、特別公演が行われます。こちらはですね、3月の17日土曜日のお昼2時から15時半までということになっているんですけれども、うんうん、事前申し込みが必要となっております。会場の関係でね、うんうん、あの定員がありますので、はいはいはい、事前申し込みをしてください。申し込み方法は後でまとめてご紹介します。
でもすごいですね、
うん、
パラダイスキスなんてね言ってみたら少女漫画の、うん、なんかすごい王道みたいなところでしょ、
うん、
その映画監督、
うん、
映画を描かした時の監督さん、
そうそう、
実際来られるってことですね。
そうですよ、
すげえ、
うん、香川でお話が聞けるっていう機会、
ね、なかなかチャンスないですからね、めったに
ないと思いますので、うん、ぜひあの、ね、来てみてほしいと思いますけれども、うん、本当にそのパラダイスキスの映画のお話というか、うん、まあ、制作秘話みたいなこともですね、
うんうん、
DVD なんかではこう明らかにされてなかった裏側の裏側みたいなのもお話が聞けるかもしれませんの で、
ね、
ね、映画があの、まあ、見られたという方もぜひね、
これでもたまらないし、見た方にしてみたら、うん、あ、こういうこのシーンはこういう意図を持ってこういう演出したんだとかっていうのが分かるわけじゃないですか、うん、
本人に直接聞けるからね、なかなか本当に、まあ、貴重な機会ですからね、うん、ぜひ見に来ていただきたいと思います。
他にどんなのがあるんですか。
他にはですね、うん、3月の25日、
25日、日曜日、はいはい、日曜日、
この日はですねやってみまい映画祭というのがありまして、
うん、
あの、まあ、おすすめの映画、うんうん、これを見てほしいという、うんうん、まあ、おすすめの映画をですね特別上演してくださるということで、あの高松で活動をしているシネマクラブの皆さんがですね、
うん、
映画チョイスして、
うんうん、
あの作品1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つあります、
はいはい、
この作品をですね当日見ることができるということで、このイベントはね日曜日1日、開催しています。
25日、本当1日中ですね、朝の10時から夜の20時、
そう
そ
う、
まあ、8時まで、夜の8時までやってるということで、ほんと1日楽しめますねこれだと、
うんうんうんうん、ちょっと待ってくださいね、
はいはい、
このイベントの作品名ご紹介しましょうか、
はいはい、
まず一つ目、シュレックフォーエバー、
はあ、
これ有名でしょ。
シュレックはもちろん知ってますよ
ねえ、
はいはい、
私今びっくりしちゃってちょっと止まっちゃいました一瞬。それから木を植えた男、フレデリック・バックの映画という、うん、そしてこれ洋画ですね。続いてドキュメンタリー、それでも風は吹いている、
うん、
また邦画のふるさと帰りなどなどがあってですね、うんうん、こちらがその、まあ、時間内10時から夜8時までということなんですけれども、うん、その間、順次放送されます。で時間はあの、まあ、詳しくはですねイートピア香川のホームページに載っていますので、
うん、
まあ、気になる作品こんなのがあるよっていうのもね詳しく出てますので、ぜひそちらをチェックしてみていただきたいと思います、はいはいはい、本当にねなかなかこうもう終わっちゃった映画とか香川には来てない映画とかっていうのもありますので、うん、ぜひこちらも足を運んでみてください。続いて、映画ときましたけれども、
はいはい、
続いてはですねちょっと芸術のお話です。
芸術、
はい、3月の31日土曜日、御場と島と芸術とという、トークショーがあります。
トークショー、
はい、こちら31日土曜日の15時半から16時30分、うん、1時間ですね、うんうん、平成23年度高松市文化奨励賞を受賞した彫刻家、御場ファクトリー代表の大島義文さん
うん、
にですね、まあ、ご自身の作品とそれから小木島の魅力をお話しいただきますということで、音楽ファクトリーっていうのがね小木島にある、はいはい、大島さんが代表を務めていらっしゃるところなんですけれども、
うんうん、
音場っていうの皆さんご存知ですか。
音場って何ですか。
さぬき弁なんですけど、いわゆる乳母車、おばあちゃんたちが押してる車、
はいはいはいはい、いろんな、ね、荷物入れたりとかするやつありますね。
あれです。 あれのことをオンバって言うんですよ。でそのあのオンバファクトリーではですね、うん、まあ、オリジナルのそのおばあちゃんそのおばあちゃんのために、うん、一つ一つ手作りで作ってっていうことをされている、うんうんうん、この大島さんという方がね。それ、ね、もうその、まあ、彫刻家ですから、うん、そういうまあ技術も入れつつ、
うんうんうん、
あのテレビでね一回私それを紹介しているのを見たんですけど、うん、本当にあの、まあ、色鮮やかというか、うん、それぞれ、うん、あの形は一緒なんですよ、うん、本場っていうまあ基本のね形があるから一緒なんだけど、うん、でも全部一個ずつ本当に色も違えば模様も違うしっていうのがねあってね、それを見るだけでも本当に楽しい。
なんでしょうね、それは普通におばあちゃんがその沖島で押して日常的に使ってるわけですよ。そう、
普通に使ってるわけ。
すごい、うん、それだけでも一種なんでしょう、うん、その沖島に遊びに行った時に一種楽しめますよね、
う
ん、別に。
そうそうそう、
あのおばあちゃんこんなおんばをしてるやんみたいな
そうそう、
写真撮っていいですかっていう。
そうそう、本当にね、島ではそれで普通に生活してるのを見られるから、はい、いいと思いますよ。この大島義文さんが当日でいらっしゃってですね、うん、お話をしてくださるというトークショーがあります、
は
いはい、これが31日の土曜日15時半から、でこちらも定員がありまして100名となっておりますので、申し込みまでは必要ではないんですけれども、うん、見たいな聞きたいなという方はぜひお早めに来ていただきたいと思います、はいはい、そして翌日4月1日日曜日、
うん、
これ最終日ですね。
最終日、
はい、最終日のお昼13時、お昼13時ってなんか言い方が変ですね、
まあ、お昼1時から
お昼1時から3時まで、
うん、
それだけじゃないさぬき弁という上松おさみさん、藤本誠さん、山下淳二さん、
うん、
このお三方がですね、さぬき弁トークを繰り広げますということで、まあ、3人とも本当にさぬき弁、まあ、普通にね、あの香川に住んでたらそのまあも
ちろんほうほうほう
駆使っていう言い方も変ですけれども、
さぬき弁を駆使してるわけですね。
そうです、だから、まあ、それをこう聞いて、
うん、
懐かしい気持ちに浸るもよし、
うん、
そんなさぬき弁があるんだっていう発見をするもよし、
はいはい、
はい、さぬき弁についての、まあ、トークショーをしてくださるということで、
本当に香川県密着した企画ですね。
そうそうそう、うん、本当にもちろんその香川県に住んでる人もそうだし、うん、香川県以外の人にも楽しんでもらえるようにいろんな企画をしてますので、ぜひね、まあ、県外の方も近くにお越しの際は、うん、ぜひ参加してみてほしい。
かわいなぎさんが、はい、じゃ最後に知ってるさぬき弁教えてください。
さぬき弁、私が一番最初に聞いて驚いたのじゃあ一つ。
お、何ですか。
お腹が起きたっていう。
あ、俺もびっくりした。
びっくりしたよね、あれ。
香川来た時お腹が起きた。じゃあ多分その時の会話の流れで、
うん、
お腹起きたみたいな感じで
聞かれて、
お腹起きた
起きお、
お腹は起きてない。
そう、起きてないって。おつかわかる。
僕それ地元徳島なんですけど、うん、徳島でも普通に使ってるので。
そうなん、
まあね、はい、四国内やってあるか、そういうことも。
なんか一個愛媛じゃん。
いやいや、まあそうですけど、
うん、
愛媛で聞かなかったですね。
あ、
お腹起きたわ。
そう、お腹起きた、お腹がまあいっぱいになるっていうことですよね、うん、これをまあ起きたってさぬき弁では言うんです。
そう、
これね、県外の人はびっくりすると思う。
びっくりする、
うん、あと身近というか、その方言ってこうだんだん使われなくなるやつもまああるじゃん。起きたって普通にさ使うやろ、その辺でみんな
使いますね。
ね、高校とかで初めて聞いて私、うん、いやなかなかね。
多分でも香川県の人は、うん、じゃあそれ標準語やと思ってる
じゃないですか。そうそうそうそう、ね、そんなにこう違和感なくみんな使ってるよね。
通じるんちゃうか
ねえ、本当に。いや、そんなね、いろんな、まあ今のはね、まあ素人というか、
うんうん、
そんなな序の口ですよ。さぬき弁のねトークが聞けますので、ぜひ行ってみてください。
そう、一つだけ僕からおすすめいいですか。
お
ですね、まあ、いろいろワークショップとか、
うん、
まあ、特別公演とか、うん、映画祭公演トークショーいろいろあるんですけど、
うんうん、
中でもこう、まあ、この3月17日から4月1日までにですね、
はい、
講習会と呼ばれるものもあってですね、うん、中でもちょっと僕が見てちょっとびっくりしたのが、
はい、
3月27日火曜日の、
うん、
まあ、13時から15時、うん、1時から3時の間にですね、
はい、
まあ、講習会で、
はい、
身近な税金を実感してみようってこれね、ちょっと説明読んだらですね、
はいはい、
節税のヒント、落とし穴などを事例でご紹介します。
すごいね。
節税のヒントっていうね、
節税のヒント聞けるんじゃ、
教えてくれるんかなっていう。
すごいね、
そんなんやってるんやっていう。そのね、イートビア文化祭っていうとやっぱりどうしてもどちらかというとこう子供さん向けなものが多いのかなっていう印象があったりするんですけど、
家族でできるワークショップとかね、そういうのも
これは大人楽しめるだろうっていう、っていうのでちょっとご紹介したかったですね。
これね、大人の人確かにおすすめですね。
そう、意外と知らない相続税、贈与税の仕組み、
本当にね、確かにあのなあなあというか、そんなにこう習うわけじゃないじゃん、
まあね、生きてたらね、自分たちが必要に迫られないとなかなかね、
でもね、知っとったら得なことというか、知らんけん今現時点で損しとることもあるかもしれないから、ね、
あると思う。
ぜひこれ聞いてみたいね。確かに本当ね、いろんなものがあの、まあ、ジャンルというか、今言った中でもいっぱいあったと思うんですけど、紹介できなかったものの中にもですね、いろんな種類のワークショップとか展示とかっていうのがありますので、子どもから大人の方皆さん楽しめると思います。で、会期もね、あの2週間ぐらいということで、あのしばらくありますので、ちょっとこう都合がつかないなという時もですね、あの、まあ、ご自身のお休みの日とかこう見つけてですね、ぜひ足を運んでみていただきたいと思います。はい、3月の17日土曜日から4月の1日日曜日まで開催されますイートピア文化祭2012、ぜひ皆さん足を運んでみてください。はい、詳細はですね、ホームページ、イートピア香川のホームページに、こちらの文化祭のパンフレットがダウンロードできるページがありますので、そちらをご覧になって、どこ行こうかなっていう計画も立ててみてください。ということでイートピア文化祭2012ご紹介したんですけれども、うず辞書さんからメッセージを一つ、なんとかじゃろうっていうのもさぬき弁ですかねというふうにいただいております。多分私の語尾だと思うんですけれども、これはですね、多分広島です。広島弁の、まあ、じゃろうとかじゃけんとか、あの、まあ、あの辺、瀬戸内あたり、
そうですね、あの、まあ、愛媛もそうですね、
ね、使う、
語尾になんとかじゃ、まあ、じゃけん、広島だとじゃきんになるのかな、愛媛だとジャケン
が多いかな、
香川だとこうヤケンとかも言います、
ね、そう、香川はヤになるんですよね、
まあまあありますね。
なのです、はい、西日本の、まあ、方言よね、広く、
でもちょっと可愛いですよね、女の子が言うと
ジャロ、
ジャケンとか、
あ、そうな、
なんかちょっとキュンとしません？
頑張って使っていくわ。じゃあ、
そういうことじゃなくて、
そういう問題じゃない、
そういう問題じゃなくて、やっぱその、ね、でもなんかやっぱ方言っていいなと思います
よね。方言いいよね、でもね、ありがとうございました。はい、ということでこのコーナーではイベントの告知をさせていただきました。皆さんぜひ行ってみてください。マニアクイズ、はい、
はい、
ということで、新コーナーですよ。
ほう、
マニアクイズ、
はいはいはい、
このコーナーはですね、まあ、それぞれが、この分野だったら俺何でも知ってるっていうものを事前に宣言して、
ほう、
そのテーマについて、みんなが問題を考えてきて、他のメンバーがですね、考えてきて、これできるよね、知ってるよね、もちろんってやって遊ぶコーナーです。
あー、はいはい、遊ぶコーナーね
遊ぶコーナーです。お星様をですね、前から聞いてくださってる方は、ファイナルショック枠かと思われるかもしれませんが、あのクイズですのでね、同じ、違います、残念ながら。ファイナルブレインショックはですね、ちょっと楽しいので、個人的に残します。
じゃあこれどういう枠、
そう、新しい遊び枠です。
遊び 枠、
遊び枠増やしすぎ、
増やしすぎでしょ
遊ぶ枠をちょっと増やしてみました。
ほうほうほう、はいはいはい。
で、今回はね、まあ、先ほど言ったように本当だったら、まあ、誰か一人のマニアックなことを、まあ、クイズにしてくるんですけれども、はいはい、第1回目小手調べということで、まあ、みんながお星様メンバーのみんながよく知っているであろう香川大学について、これをテーマにして、
お、
そりゃだってお星様メンバー全員ね、香川大学の学生かもしくは OB なわけですから、
そうですね、
まあ、それは香川大学についてはみんな熟知しとる、
熟知してるでしょうね、
うん、
まあ、もちろん普通に通ってない方よりはもちろんね、知ってるはずだと、
そらそう、そらそう、だからね、
はいはい、
全員で、まあ、お互いに香川大学についての
はいはい、
問題を出し合おうということです。
で、
あのですね、問題の、まあ、形式としては大体こう 答えを、まあ、バラバラになるようにと言ったら変ですけれども、うんうん、はい、いいえではなくてこう答えが、まあ、記述というか自分で答えを考える問題ということでいきたいと思います。でそれぞれねあの問題を用意してきているはずですので、うん、一人一人発表していって、まあ、それを答えていこうかなと思うんですけれども、うん、誰からいきましょうかね。
誰からいきますか。香川大学に関するクイズでしょ。
うん、
誰からいきます。
じゃあ私行っていいですか。
あ、お願いします。
私じゃあトップバッター行きたいと思います。まず1問目、じゃじゃん。香川大学のホームページ、うん、トップページの右上に出ている学生の写真、
ほう、
あの写真には企画名がありますが、ほう、企画名は何だったでしょうか。これ簡単じゃろ。
これ悪いですけど
簡単じゃろ。
俺3回ぐらい出てますから。
そう、あのね、お星様メンバーっていうか私と永井さんはね出てますからね、あのコーナー、もちろん知っとるじゃろ。
結構ね、こう毎日ごとに自分たちが、うん、要するにその今日何日ですよみたいなホワイトボードを持って、
うん、
課題性がもう笑顔で映るという、うん、トップページに表示されるね、うん、そういうのがあるんですけど。
なるほど、まあね、うちと永井くんはもう知っとるから、うん、オツカーに答えてもらおうかね。
じゃあできたら避けたかったんですけど
もうだってあの答え言っちゃうもんね、永井くん。
そうですね、これ普通に、うん、言いそうになりましたね今、
うん、
いや、コーナーあるのは知ってるんですよ、うん、その右上にあの、うん、各サークルだったりとか、そのイベントごとの紹介だったりとかが載ってるやつですよね。
そうなんですよ。
なんだったかな、
なんでしょうか。
スマイルスナップとかそんなん。
あー惜しいね。
あー、なるほどね、
惜しいね。
なるほどね、惜しいね、
惜しいね。
モッティちなみにこれ知っとる？コーナーの名前。うん、何だったかな。
これモッティも出てるよな。
何だったかな、はい、モッティ出とるね。何だったかな。
モッティ答えれんかったら俺はその関係者のとこ行って言いに行くわ。モッティ覚えてなかったっ
す
って。
モッティさん、僕の代わりにぜひ素晴らしい答えをちょっとお願いします。
何だったかなこれ。
笑顔
モッティ出とるんじゃけ。
そうそう。
すいません。
いえ、ね、これよかった、みんなわかるわ。この問題つまらんわ言われたらどうしようかと思った。意外とみんなわからないですね。
俺答え言いましょうか。
はい、あ、待って、宇都辞書さんがくれとる。
お、何？
課題の課題、香川大学の課題は、うん、なんて言ったら、あの宿題とかのこの課題、
はいはいはいはい、
課題
かけてきたわけですね。
かけてきた。
でも笑顔で写ってますから。
そうそう、
あ、
ちょっとね、
あの美人時計よろしくね。
そんな感じです。はい、じゃあ永井さん正解をお願いできますか。
ウェブスマイル。
はい、正解です。香川大学のホームページ右上に出ています学生さん の, あの写真、
はいはい、
あの企画はウェブスマイルという、うん、名前です。香川大学の広報センターが、作ってくださっているんですが、学生さんのですね、まあ、笑顔の写真、それから、日付、カレンダー形式でね、はいはい、まあ、日付があって、それからサークル紹介、イベント告知などなど、うんうん、学生の、まあ、活動紹介の場というふうに使われている、うんうん、企画でございます。で、先ほども言いましたけれども、お星様になりましたも過去に何回か出していただいております。
出していただいております。
基本的にね、一人一回というか、うん、1回出た人はまあいいじゃろって感じになるんですけど、うん、ゴリ押しで3回くらい出ましたね。
まあ本当にね、あの課題のあれ、広報センターといわれる方たちなんと思うんですけど、はい、担当してるのが、
はい、
まあ、人たちでね本当に、
うん、ちょっと今度イベントあるんでもう1回お願いしますって言って、
ええよって言ってらっしゃるんですよね。
そうです、うん、でイベント告知とか、まあ、いろいろあってですね、うん、で意外とあのマウスオーバーしたら写真が変わるとか。
そうそう、凝ってるんですよ、これ
凝ってるんですよね。なので、まあ、しかももちろんカレンダーなので毎日変わりますし、
う
ん、
はいはい、
ぜひねチェックしていただきたい、見てもらいたいなと思ってちょっと紹介してみました。あの過去の写真もしばらくは見られますので、うんうん、ちょっと見てみてください、うん、はい、ありがとうございます。私の問題はこちらでございました。 さあ続いて、
はあ、じゃあ次俺行きましょうか。
はい、お願いします。
まあね、その、うん、まあ、香川大学、現香川大学なんですけど、国立大学、
うんうん、
まあ、前身としまして、
うん、
香川大学経済学部っていうのは、うん、高松高等商業学校、商業学校、
うん、
高松工商なんていう風に、
うん、
が前身なんですけど、
うん、
香川大学経済学部の、
はい、
そこを高松工商を卒業して総理大臣になった人がいらっしゃいます。
あ、習った。それ、
さてそれは誰でしょう。
やばい。
というか香川県出身の総理大臣は一人しかいないですから、その方多分答えていただいたら、まあ、間違いないだろうと。
確か1年生の時に聞いた気がするわ。確かに
当時 のいわゆる香川大学経済学前身高松工商を得て、うん、東京商大、まあ、現在の一橋大学を卒業して、
うん、
まあ、
総理になった、
総理大臣になられた方がいらっしゃいます。さて誰でしょう。これはでも川柳さん法学部として知っとかないとダメですよ。
だってさ、あの学部のところに胸像あるよね。
像があります、あの法学部の目の前に。
あるあるある、
建物、ね、
あるある、見たことある。
あの像ってその方の像
だ。総理大臣ですよ。
そうなのよ、そうなのよ、知ってるのよ。見たことあるし、聞いたけどね、名前も。
これ出てこなかったらまずいよ。モッティわかる？
多分。
あ、これちょっとモッティは置いとこう。ちょっと
分かる。すごいね。
いやでも分かるやろ、ここは。分
かる。え、だって総理大臣の名前なんて本当にさ、うん、初期の頃のさ伊藤博文とかさ、
あ、黒田清隆、
そう、黒田清隆とかさ、
山形有朋、
逆に言うとこう今の近い方のなんかこう橋本さんとか小泉純一郎とか。
ちょっと古いよ今のって言って。何そんな古いと自民党まで結構遡ってます。
一瞬橋本さんってうんってなりました。
どのみたいな。
龍太郎ね。
龍太郎さん、龍太郎さん。分からん。
おつかどう出てくる？
僕はあのこの出てくる感じすらしないです。この引っかかる感じもあんまりしないです。
そうそうそう、あ、そうそうそうみたいなのもない。
法学部の建物の目の前にはこの人の像がありますよ。
ヒントヒントヒント。
まあこう、うん、あだ名でいいあだ名じゃないかもしれないけど、
はい、
なんか特徴的なあだ名があって、あれなんて言ってたのかな？ドンギュって言われたのかな？
ドンギュ？
鈍い牛って言われて、これあんまりいいあだ名じゃなかったと思うけど。
全然ヒントになってない。
うん、あのよく言われてるのがこう演説とかするときに、
うん、
あーうーとかっていう風に、
はいはいはいはい、
その喋り方が特徴で多分ドンギュなんていう風に呼ばれてた。
それ知っとるわ、まあ、聞いたわその話、
うん、まあ、そんな人ですよ。
あのその間に何喋るか考えるみたいな。
そうそうそう
そう、あれじゃろ。
そうそうそうそう、
あなたなんていう名前だったっけ。でもね、名前らしいものが一つも浮かばん。どうしよう。
どうなんですか、それちょっと香川大学生で致命的な部分あるんじゃないですか。
ねえ、
香川県の方やったら多分知ってるんじゃないかなって。
そう、
出てきますか。
出てきません。
出てこない。
出てこない上に、うん、今ねお筋書さんが一個くれて、うん、ちょっと見ちゃいました。
あ、
それっぽいかもしれません。しかも
じゃあちょっとうずじょさんのやつ発表します。
うずじょさんの、
うずじょさんがね、
はい、
大平さん正解です。大平正義さんですね。
これか、はいはい、あ、全然わからんわ。
僕も全くわからないです。
いやでもね、大平さんって言われたら確かに聞いたことはある。
そう、大平正義さんね、総理大臣
正義さん、
当時の本当に旧高松工商を得て、
うん、
まあ、現在の、一橋大学卒業後、はい、まあ、総理大臣になられたという。
なるほど、
偉大な先輩がいるわけですよ。
そうなんじゃね。
中にはね、これはあくまでも噂程度でございますけども、
うん、
あの四国の大学に法学部作るってなった時に、
うん、
全国でいわゆる国立大学で法学部ってほとんどないんですよね、
うんうんうんうん、
多分15、6個しかないんですよ、
うん、
いわゆる法学部っていう、法文学部とかじゃなくて法学部っていうの
は、はいはいはい、
でその時当時総理大臣が大平さんだったってことで、愛媛大学、香川大学悩んでた時に香川大学に法学部ができたってあくまでも噂があるぐらい、それぐらい影響力があった。
僕その話は聞いたことあります。
そうそうそう、
あ、そうなんや。
そういう、まあ、話もあるよみたいな。
なるほどね、
偉大な方ですよ。
はい、すいません、勉強になりました。覚えてきます。
大平正義さんでした。
はい、そして、
はいはい、
続いていきましょうか。
続いていきますか。
続いてどうしましょうか。あのね、実は平石さんからねいただいてるんですけど、それ紹介しちゃおうかね、先に、後にする。
でもあれですよね、平石さんのやつ怖いですよね、うん、いいとこついてきたので。あの、なんていうか、この中盤ではめられると、うん、最後に来た人がちょっとかわいそうになりますね。
あのね、でもこれ最後にするのはちょっとどうかと思うなっていう問題なの、うん、だからちょっと言っていい、
はいはい、
香川大学は少し前に校内全面禁煙になりました、
うんうん、あ、そうですね。
さてその後どうなったでしょうかっていう。
なんですかそのちょっと哲学的なんですか。
あのねこれ明確な答えないっしょと思ったんですけど、おうおうおういやこれで言ってくれっていう。
ひなりさんの中で明確な答えがあるんですか、用意されてるんですか。
あるんじゃないですかね。でもね答え聞いてないんですよ。
ダメじゃない
そう、いやでもねだいわゆるだからその禁煙、うん、全面禁煙がどうなったかっていうことでしょ、
うんうん、
これ有名というか学生の中ではまあ有名ですけど、そんなクイズの答えにするほどのものじゃないですよね。
そうですね、
うん、まあ今も全面禁煙なんでしょ。
全面禁煙ですね、
うんうん、やけどそのあれですよね、喫煙所がなくなったから門のところでそういう人とかが増えたっていう。
そうなんですよね。これは本当に景観上と言いますか、うん、やっぱその外の方から見られることが当然門の部分って多いわけじゃないですか、うん、いろんな方で出入りしますから、うん、だから非常にあまりいいイメージ持たれてないと思うんですね。
そう思う、うん、だからねそのことを多分言ってほしいんだと思うん
ですけど。確かにあれはね良くない、うん、タバコ吸うのはそれぞれ の、まあ、個人の、ね、自由ですからいいんですけど、うん、やっぱその門のところですって吸い殻とかもちょっと結構ね見ますし、ポイッとされてるの、
そう
あれ見るとねちょっとねあんまりよろしくないなっていう、うん、ありますね、
校内がダメだからって言ってその門から一歩出たらいいのかっていう話なんですよね。そうやってされた方が逆に分煙できんというか、
そうなんです、ね、
門通らないと出られないから、タバコ吸わない人もあれちょっと困るんですよ、
ね、困りますね。
喫煙所を本当に別に儲け取ってくれた方が、逆にそこでね決まったところで吸うっていうのを決めとった方がいいと思うんですけどね。
まあね、その香川大学の運営陣はそれぞれ何か考えがあるんでしょうね。
そうですね、うん、だから喫煙される方にはねそのあたりをちょっと組んでいただきたい。門の前で吸うのはちょっとあんまりよろしくないと思います。
まああと、まあ、門の前で吸うのもよろしくないっていうのもそうなんですけど、うん、個人的な考えで言わせてもらうと、うん、やっぱりそのせめて吸い殻はちゃんと捨ててください。
そうです、ね、
その場に捨てるのはやめてください、
うんうん、
やっぱそのね、その他の方から見られますから、
う
ん、それ見られた時に、うん、香川大学のイメージがそれだけで悪くなってしまう、
うん、
あまりそれは喜ばしいことではないですから、
ね、うん、ぜひまあ、もし聞いてくれてる人がいたら気をつけてください。
気をつけてください。
はい、お願いします。宇津書さんがこれタバコの分でメッセージくれてました。なんだろう、デモが起きて喫煙室ができたとかっていう、その方がなんぼか良かった。
良かったですね。
違うんですよ実はね、みんなね、でも、まあ、でもっていうのはねないかったですね、うん、いやそんな感じなんです
よ。はいはい
はい、はい、これが平井さんの質問でした。じゃ
あ
続いて
あと2人ですよ、どっちから行きたい？
いいですか。
僕鳥はちょっとあれなので先に
行ってもいい？じゃあ大塚君から大塚から行こう。
はい、
ちょっと話して2つあってどっちにしようかずっと迷ってたんですけど、
うん、
できればここに関わりのあることがいいかなと思うことで、ちょっと、うん、このお星様も関わってることをちょっとクイズにしたいと思います、
うん、何でしょう。
香川大学にはその、まあ、他の大学と同じく食堂がありまして、食堂の中にうん、テレビがあるんですよね。最近その音声が出るようにもなりまして、うん、その広告だったり学生から情報を発信したりとかそういうことができる環境があるんですよ、
うんうん、
でその中で一人の先生の力でちょっと映像を流すようなスペースがありまして、そのなるほど香川テレビっていう映像を流せる環境があるんです、
うんうん、
でまあ、紹介をしていくんですけども、そこで、まあ、お二人も確か出てらしたと思うんですけど、
出たね、
取材されましたね、
された
出た、うん、そのそういう何ていうんですか、学生だったり教授だったりを、うん、その質問してそのどういうことをしてるのか確認するっていう番組があるんですけど、
うん、
そのなるほど香川テレビの中でやってる番組の番組名を答えていただきたいなと思います。
はあはあはあ、それって出たやつよね。
俺ら出たやつですね。
そうです、
出たやつよね。番組名が、ね、
番組名、あ、いわゆる、まあ、食堂にテレビがあるんですよね。
うん、
で、まあ、でっかいちょっとテレビがあって、そこで、
うん、そこで見れる、
まあ、課題生がだったり先生とかを取材した、
はいはい、
あ、どのくらいですかね、時間としてはそんなに長くない10分ぐらいですかの VTR とかを、うん、まあ、流してるんですよね、
うん、
でたまたま僕らも取材されましてですね、うん、お星様っていうことで、
うん、
で、まあ、まあ出演した経緯あるんですけど、
うん、
番組名でしょ。
なるほど香川テレビっていうのは、
はい、
知ってたというか聞いたことあったけど、うんうんうん、番組名、
俺はでも多分分かりますねこれ。
嘘、
覚えてますね。
番組名、うん、番組名聞いたっけ。
ね、あの多分ね、これどの程度通じるか分かんないですけど、
はい、
あの香川県で放送がある香川県岡山県のテレビ局の某番組のパクリだったと思うんですよ。いやまあ多少ね、
ひどいね、言い方が。
多分本人が言ってますから。
あ、そうな、
多分永井さんの答えだと思うので。おおむねそんな感じです。
テレビのタイトルからちょっといただいとるん。
まあ多分そこからなんていうんですか、リスペクトしてるわけです。
リスペクトね。
あ、リスペクトしてるわけです。
うずじしおさんがくれとる一個、またあのこれよく考えつきますね。やる気、元気、さぬき、こんなのしか思い浮かばないです。
ちょっと待ってください、それいいですね。
じゃこれにしようや。
もうそれでもいい感
じ。これにしようや。
このタイトル使ってなんか番、このコーナー作りましょう。
お星様で作ろう。
そうそうそう、ね、
なるほどね。でも正解ではない。
違います。
え、モッティ知っとる？
思い出せそうで思い出せないです。
番組名、
これでも俺答えれないです。多分なんか合ってる意
識がある。合ってちゃう、
うん、
全く分かんない。でもその地元のローカルテレビから拾っていけばいいんでしょ。拾っていってみたらいいわけでしょ。
オマージュして
る、
リスペクトして
る。リスペクトね。
詳しいことはそこまで分かんないですか。そういう話聞い
た。分からん。でもあんまりテレビ見んのじゃが。
いや、テレビ見んと関係なく僕らは取材されたわけですよ。
そう、出とるんやもんね。
出ましたよね。
ちなみに、うん、その他 の、うん、あのサークルとかで活動してる映像なんかも流れてるんですけど、うん、番組はそれ1個しかないらしいです。
マジで。
はい、
その番組としてその確立しとるや
つ。そうですね、それしかないらしい
です。マジで。
はい、
いろんな先生とかね、いろんな学生さん出てますよ。
マジか。じゃあそのなんか聞いたことあるタイトルやなって言ったらそれしかないわけよね。
それしかないです。
番組が1個しかないだもんね、はい。どうしよう。全く思い出せん。番組名。
もう早く言わないと俺が正解言っちゃいますよ。
ねえ、ちょっとモッティ頑張って。永井さん正解言えるんじゃって。思いつかんけど、イートピア香川がもう閉まってしまう。
ね、ここイートピア8時まで。
8時までなんで夜ね。ちょっと降参していいですか。すいません。
降参ですか。
はい、
じゃあ永井さん答えを。
はい、じゃあおそらくこれじゃないかなって思うの、うん、自由人、課題人。
正解です。
よし、
そんなタイトルだった。
自由人課題人ってね。
今、ああそうそうとも思わんかった。
ごめんけど。なんでですか。
出ただろう。
出たけどごめんね。
あれゆかりのある問題でした
はずなのに。ほんまやね。すごい優しく作ってくれたのに全くわからんっていう残念な感じ。
モッティやってた。
モッティね、今おらんようになっとるん。ちょっと
ちょっとね、別件で出てますね。
いやーすごいわ。そうなのか。
そうそうそうそう。
はあ、自由人、香川人、
課題人。香川大学の人と書いて課題人。
わかりました、ありがとうございます。覚えておきます。
覚えておいてください。
私全然やね、なんか得意げにコーナー紹介した割に。
逆に俺のこの正答率の良さ
ねえ、ほんまやね。ちょっとあのオンエア中なんでもっと静かに入ってきてもらっていいですかね。そのガジャンガジャンって言ってから本当に。
皆さんこんにちは、平石です。
はい、皆さんお待たせしました、ゲストの平石さんです。はい、ということであのね、うん、ユーストがねもうどうようもならんくて、あのねこれ映像配信したらだって私の顔がアップになるじゃん。まあいいですけど、あの生配信聞いてる人はわかるだろうけど今ひっちゃかめっちゃかなんです。あのですね、なんだったっけ、モッティですね次。
最後、もう最後がモッティですから、う
ん、はい、じゃあお願いしましょう。
あ、はい、
うん、
香川大学では、
うんうん、
昨年の11月に、
うん、
香川大学の品種のブドウを使ったワインを、
うん、
発売し、うん、
毎年出してるね。
はい、今回で6年目を迎えるワインなんですけれど、その課題のブドウを使ったワインの名前は何でしょう。 っていう問題なんです
けど、これね、あのね、むっちゃ難しいんだよね、モッティ。
はい、これものすごい難しい。
ただ俺結構自信ある。
ワインの名前？
課題オリジナルワインね、あの盛況でも発売してますよ。う
ん、はい、
うん。俺ちょっと自信あるわ。
嘘。え、ちょっとさ、先にヒントもらっていい？考える前に。日本語？ね、フランス語？
あれフランス語だよね。
あれはフランス語です。
うわあ、ちょ待って待って。ただフランス語？
学祭とかでも試飲で配ってますし。あとニュースとかでも結構取り上げされているものなので、そうそう、
大学発オリジナルワインって言ってましたしね、はい、うん、ちょっと悪いですけど、俺も答えたらちょっと正解言いそうな
の。うそ、
永井さん正答率ほんま高いです ね、 ね
すごいね。
どんだけ俺が香川大学を愛しているか伝わったでしょ。
伊達に5年行ってない
お前も5年行ってるやん。
その前に僕多分学祭で去年試飲して、
うんうん、
試飲したコップをその、はい、6つぐらいあるところにそのコップを並べていって、はいはい、一番コップが並んだところの名前がそれに決まったはずっていうのは知ってるんですけど、はい、
へえ、投票で決まったん？
投票で決まったはずです。
でも結構かっこいい名前ですよ、あの日本語の意味聞いても。
嘘、
なんかよく意味、最初意味わからなかったけどかっこいいな。
ボジョレー香川とか
だっ
す。鼻で笑われたよね。
カマリさんあれですよね、その、ま、番組のタイトルとか、うん、コーナータイトルとか、うんうん、いろいろねタイトルつける機会とかありますけど、うん、センスのかけらもないですよね。
よく言われる
でしょうね、
うん、私がこうカッコカリっていうのでつけてタイトルを提出すると、はいはい、だいたい変わって戻ってくるあ、ダメだったんやなみたいなね。
モッティはかっこいい名前だよね、結構
かっこいい名前、
結構かっこいいです
ね、はい、俺も好きですよ、なんかこの名前かっこいいな。
おかしいな、試飲した時の飲みやすい味しか出てこない。
うん、うちもね飲んだ多分。
待って、これ絶対答え出なさそうなんやけど。
へ
ー、あ、そうですね、
うん、ジュオ
でもそんな感じなんやった、確かにフランス語ですから、
ね、ジュボワみたいな感じでしょ。でもフランス語のイメージって、ね、分からん、教えて。
え、永井さん答えられます
か？俺もね、うん、あの性格じゃないんですね、
うん、
こんな感じなの、
うん、
待ってよ、待てよ、サブルーズよね、サブルーズ。
そうです、はい、
サブルーズは下がサブルーズなんですよ。待て、違う、そば中のサブルーズ、違うな、そんな感じな、そんな感じよね。
正解です。
おし、
そば中のサブルーズです。
おっしゃ、
どういう意味、どういう意味、
何やったっけ、荒野のなんとかよね、
はい、荒野の、ね、荒野の乙女かなんかそういう感じの
意味
でして、
へーへーって言いつつもう繰り返せん、
無理ですね。
そばじょう、そばじょうぬサブルーズです。
そばじょうぬ
サブルーズ、
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 サブルーズ、難しい、
全然わかんない
です。へー、なるほど、
まあ、これがね香川大学生協とかでも売ってますから
ね、はい、売ってますね、うん、
僕飲んだことありますけど、美味しいよね、美味しいですよ、飲みやすくて、うんうん、
学生ってワイン作れるんじゃって感じよね、ま
あ、学生だけで作ったわけ
じゃないんですけど、まあ、そうなんやけどすごいよね。
でもこの取り組みは僕結構本当にいいと思いますけどね、うんうんうん、オリジナルブランドで、
うん、
その何ていうんですか、香川大学の、
うん、
なんていうかその大学のマークつけた T シャツとか、
はいはいはい、
よりはもう随分いいと思いますけ
ど、うん、そうね、そうね、いやいろいろね、あの、まあ、ジャンルというか結構分かれたね、ちゃんと。
そうですね、
香川大学についてのもうクイズといえど、
そうそうそうそう、
ね、でも永井くんすごいね、やっぱり
俺全問正解ですよ、多分自分が出したやつが、
ね、すごい、
だから言ってたじゃないですか、香川大学愛してるからですよ。
なるほどね、
僕らの愛が足りない
って、愛が足りない、
そうやね、うん、もう一回入り直そうかいやまあまあこんな感じでですね、あのまあそれぞれ毎回テーマをまあ決めて、
うんうん、
みんなでクイズを出し合おうというはい、はい、コーナーです。まあ、次回以降もね、あのテーマを決めていきますけれども、それぞれその、まあ、得意分野のテーマでいきたいと思いますので、次回以降、まあ、どんなテーマが出てくるかっていうのもちょっと楽しみにしとってもらいたいなと思います、うんうん、マニアクイズ新コーナーをお届けしました。さあそれではこの後エンディングです。 送りしてきました、かわいねぎさわこのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。先生の恋愛二次方程式では恋愛にまつわる悩みや愚痴など、そして平石さとしのここは俺に任せろではあなたが今心に引っかかっている何かを送ってください。リズメで解決します。そして、私の、
うん、
ちょっとさわこのちょっとこれ読んでみてというコーナーもですね、はいはい、読んでほしい本、それから映画、うん、漫画なども募集しております。どしどしお送りください。番組へのメールはお便り @yanastar.com otayori @yanastar.com となっております。はい、ホームページのメールフォームが便利ですのでそちらをぜひご利用ください。はい、そしてツイッターの ID やなスター JP となっております。 JP 忘れずにつけていただいてメッセージください。お待ちしております。ということでお送りしてまいりました、かわいねぎさわこのお星様になりました、第64回、
うん、
皆さんお付き合いくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はですね、新コーナー入れてみたりとか、久しぶりのツイッターやってみたりとか、うん、久々のちょっと盛りだくさんというか、
はいはいはい、
お届けできたんじゃないかなと思います。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ちょっとですね、ユーストリームで聞いてくださっていた方はお聞き苦しいところが多々あったかと、ね、
ちょっと配信が、ね、はい、うまいことできなかったこともありますけど、
はい、ご迷惑おかけしましたが、皆さんお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。さて、お星様になりました、次回はですね、また今月中にどこかで、うん、実はイートピア文化祭の間中にですね、うん、ぜひ、文化祭とコラボしつつやりたいなと思っておりますので、ぜひ次回の放送も楽しみにしていていただきたいと思います。さて、お星様になりました、お届けしてまいりましたけれども、今回は、まあ、この辺で、
はい、
お別れにしたいと思います。皆さんどうも
ありがとうございました。
この時間のお相手は川柳と
長井と
大塚と
モッティでした。
平石もいるよってちょっと聞こえましたね。それでは皆さん、さよなら、バイバイ、
バイバイ。
今日の川柳、
そば重乳。
マニアクイズ、
難しい。
なんかまとまったよね。
いや、まとまってないよ。
嘘。